船の玉木直子です。情熱新潟、今回はエコー金属株式会社代表取締役田野孝夫さんです。エコー金属株式会社は燕市を拠点に日用品の開発、さらに商品の在庫を一括管理して全国へと配送しています。それではエコー金属株式会社代表取締役田野孝夫さんにお話を伺いましょう。さあ、エコー金属株式会社ですが、はい、どういうきっかけでこの会社を起こそうと思い立ったんでしょうか。
思い立ったというよりね、私が学校を卒業して長岡高専卒業して二十歳ですよね、
はい、
そこから私は機械工学科っていうのが出まして、コンプレッサー設計の製造メーカーあります、はい、そこに4年半ぐらいおったかな、うん、設計部におったんですけども、はい、で俺はもうそんな仕事もまだ25歳でしたからね、はい、若かったから間違った商売してみたいと思って、明道株式会社いう当時は燕市でも有数の地場の問屋さんでした、はい、そこに入らせていただきました。ツバメでできる、はい、スプーンだとか、ツバメにできるステンレスのボールだとか、はい、お鍋だとか、そういう商品を全国のスーパーさん、百貨店さん、はい、雑貨屋さんにお売りしてあげる典型的な産地問屋だったんですよ、まあ、そこで一生懸命私は頑張ろうと、トップスキルスマメ出して頑張ろうと思って一生懸命頑張りましたよ、はい、頑張ってたらなぜこんな独立する羽目になったかというと、私は親父の妹がすぐ近所に嫁いでいらっしゃいまして、おばさんが、はい、そのおばさんが食肉加工販売業をしていらっしゃって、
はい、
そこがたまたま倒産してしまったんですよ。倒産してしまって、うちの親父が妹の嫁ぎ先ですから、うん、保証したりまあいろいろしてたわけですよ。私はそんなこと全くわからんもんだから、だんだん親父もだんだんもう自分ではもう返済できないもんだから、私に相談しましたから、それで親父に聞いた結果が、もう畑から田んぼまで全部売って、はい、残った借金がちょうど2000万ちょっとでしたよ。だけどそれは私はとても家内には言われなかったんで、習った商売しようかと、まあそう思いましたよ、はい、だから目標も目的も何もないんですよ。目標は借金を返済すれば我が人生それでいいと思って、それを全然本当の話ですよ。
でも普通そんなものすごくこう嵐に巻き込まれたような状況の時って、
人生大体そんなもんなのやって、
いやいやそんなことないと思います。
幸せは長くは続かないんだって、大体そんなもんだと思って人生立ち向かってると不平不満がないんだと。金がないでしょ、
はい、
金がないから考えたのは、1000円の鍋を買ってきてですね、1100円で売るったって1000円なきゃ鍋1個買えないでしょ、
はい、
で昔からあった今の言う100円ショップ、昔は100円移動サイズですよ、はい、そういうのってのはだいたい40円50円ですから原価は安いでしょ、はい、原価は安い、ところは商売人の言葉で底値っていうのは底値、
はい、
例えば1000円の購買ってこの鍋1000円台言われるとですね、うんうん、私は現金持って行っても1000円ですよ、うん、大手の方がですね、うん、その鍋を3000個買う5000個買うと原価が工場の出し価格が2割ぐらい違うんですよ、うん、私が1000円で買ってきて1割しか儲けないで1100円で売っても、うん、大手の方が力のある方が1万個とか3000個というと、うん、原価が800円なんですよ。
なるほど。
その原価が800円の方と私が1000円で買ってですね、うん、商売していったって勝てこねえわけやから
勝負にならないですもんね。
勝負になら
ん
でしょ、
はい、
それ分かっておったから、はい、私は低価格の商品っていうのは、うん、40円の商品その力のある方はですね、うん、その2割も安く32円で買えるかとか、はい、そんなことないんですよ。
なるほど。
低価格の商品っていうのは
これ以上避けられないんですよね、
う
ん、
そうそう避けられないというところまであるから、はい、違っても1円か2円なんですよ。そうすると勝負できるかなと自分ながら考えた末に始まったわけ
なんです。なるほど。地面に近いところから見つけた、うん、その勝機だったわけですね、
うんうん、そう
エコー金属株式会社は平成16年に多くの商品配送が可能となる床面積3000坪の新しい配送センターを完成させました。そこに至るにはあるターニングポイントがあったといいます。
一番びっくりしたのね、はい、平成10年とね、11年ね、
はい、
うちのお客様でね、 1ヶ月ですよ、はい、100円ショップが100店舗ずつオープンしていったんだから。
あ、そんな時代もありましたか。
私どもが一番困ったのは何だかというと、はい、1月から12月までこういうふうにオープンしていくからあんたら心の準備しなさいよということを教えていただけなかったわけですよ。
あ、
いただけなかったからどれぐらい在庫すればいいのか、どういう設備投資をすればいいのかっていうことが教えていただけなかったんですよ、
はい、
それ私あのダイソーさんのオーナーに聞いたことあるんですよ、うん、社長倉庫建てたりあの準備があるんで、社長来年度どのぐらいオープンなさるのか聞かせてもらえませんかって言ったら、お前はアホか、俺さえわからないのになんでお前に教えられるんだって言われて自分もわからんよ。だから
ではやっぱりあのエコー金属さんでは独自のデータを取って予測を立てて仕入れたり、うん、そういうふうになさるようになったんですね。
そうやっぱり ついていかざるをいないから、はい、まあ、過去1ヶ月、まあ、あの最盛期の頃ダイソーさん1ヶ月30店舗とか40店舗オープンしてましたから、過去半年見ると大体20店舗から30店舗オープンしてらっしゃるなと、うん、じゃあそのぐらい出るだろうなと思って、うん、あの商品を買って用意していたというだけの話で、
もうこちらでその独自のオリジナルの商品も開発なさったりしてるんですよね、はいはいはい、非常に豪快な田野社長の力の種、元気の源は何でしょうか。
まあね、元気の源というよりね、自分で作ってきた会社でたまたまお客様に恵まれたっていうか、お客様が急成長なさいましたから、それに一生懸命ついてきただけでですね、まあ、それなりの努力はしました。だけど、まあ、今考えてみるとですね、私ももう67歳なんで、自分の目の来るうちになんとか、まあ、借金会社にしてあげてですね、次世代の人に渡してあげたいという思いが今は一番強いですね。だからまあ社員にも私はいつも言うけども、とにかく 人様にご迷惑をかけないような事業というのは非常に怖いもんでですね、順調にいくのはですね、例えば10年ビジネスしたらですね、順調、何にも頑張らなくても うまくいくのは1年ですよ、1年。どんな頑張ってもですね、売上も伸びないし利益も伸びないっていうのは 2,3 年続くんですよ。あと 5,6 年っていうのは普通なんですよ。だからね、どんな頑張ってもですね、事業っていうのはね、自分一人でどうにもならない。だからそういう何が起きてもですね、自分の起こした事業、お客様、仕入れ先様、だから社員に迷惑をかけないようにするには、財務内容のしっかりした会社基盤を作ってあげないと誰も後継いでくれませんよ。だからそれがそういう責任感というか、年を取れば取るほど思いが強くなってきますね。
じゃあ、うん、土台のしっかりした会社を次の皆さんにバトンを渡すっていうことのために今頑張ってらっしゃる。
そうですよ。で、私は、うん、自慢じゃないけど、皆さん社員にね、聞いていただいてもいいですよ、はい、俺毎日昨日の売り上げはいくらというの毎日朝礼で言いますよ。うちは12月20日が決算ですよ。決算になって決算書がきっと出ればですね、きちんと今年はあの売上がいくらで、あの利益がいくらでしたよということを社員に全部伝えます。7月と12月のボーナスの他にですね、社員に対して決算ボーナスは毎年払いますよ。黒字の時は必ず決算ボーナスは社員払う。だから私は社員に、社長のために働かなくてもいいですよと、
はい、
エコー金属のためになんて頑張ってもらう必要はありませんよと、
はい、
自分のために、自分の家族のために一生懸命頑張れと、全部あからさまにあんたたちに教えてるんだから、そうやって私が作ってきた会社を利用して、あんたたちも収入1円でも1000円でもボーナスいっぱいもらって幸せになるように頑張った方が得だと思うよという話を私はしてあげます。これは社長が口うまいことにこき使おうと思ってると思う社員もいるだろうし、あ、そうかなと思う社員もいるんだから、別に正直に言ってるだけの話です。
全く嘘偽りがない
んです。ないんですよ。
若者の皆さんにメッセージをぜひお願いしたいと思います、
は
い
は
い、
あ、若者はね、はい、まあね、そんな難しいことないですよ。とにかく今の仕事をですね、誰にも負けないように一生懸命努力すること、それに尽きると思いますね。そうしてるうちにだんだん分かってくる。今与えられた仕事も全力投球すると。そして必ず見てる人は見てますから、友達も裏切らないし、自分が努力したのは必ず報われます。だからあまり高望みする必要はない。今の仕事を全力通して生きれば、周りの人が全部認めてくれる。それを信じて俺は頑張ればいいと思いますよ。